今日の説教の箇所をお読みしたいと思います。マタイによる福音書1章の18節から25節です。マタイによる福音書1章の18節から25節。それではお読みいたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。今日はこの箇所からインマヌエル、主が来られると題して、鴨下牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
先ほど私たちは共に洗礼を受けられた方、あるいは天入会をなさった方の証しを聞きました。いつもこういう証しを聞くときに思うことがあります。それは、神が一人一人と共にいてくださるということです。ジェシーさんの証しの中にもありましたけれども、この日曜日教会の礼拝に出たいけれども部活もやりたい、そういう祈りをして、この本当に主が共にいてくださるということを覚えることができたという証しを聞きました。私たちは主イエスを信じる、自らの救い主として受け入れる、この方をキリストとして信じる、それはここに出てくるインマヌエルと呼ばれる主が共にいてくださる時に初めて可能になることです。今日はいつもより短い時間ですけれども、共に御言葉に耳を傾けていきたいと思います。先週からマタイの福音書を通して主の御言葉を聞いています。この福音書には、この書き出したところに、書き出しのところに、先ほども言いましたようにインマヌエルという言葉が語られています。そしてこの福音書の最後にもインマヌエルという言葉が出てくる。最初と最後にこのインマヌエル、主が共にいてくださるという言葉で、この福音書は覆われていると言ってもいいのです。神は私たちと共におられるという意味である、そういうふうに新改訳聖書には括弧書きで記してあります。こういう括弧書きを見ますと、これは一体どういうことなのかと思います。これは聖書ではないのかというふうに思われる方があるかもしれません。この新改訳聖書は、これは後代になって 説明した説明書きであると。ですから本来もともとの本文にはなかったというふうに考えて、それで、これは後から付け足された言葉だけれども、この言葉をずっと教会は読んできたので、括弧書きにして、まあ、その本文ではない言葉として、まあ、多少の区別をつけているということですけども、まあ、それについてこの朝は丁寧に説明をしている暇はありません。この朝皆さんと共に考えたいと思っているのは、このインマヌエル、共にいてくださる神を私たちがどこで見出すことができるかということです。この朝私たちに与えられている聖書の箇所はクリスマスの物語です。そしてこのクリスマスの物語の中心を占めているのはヨセフです。ヨセフのことが語られているのですから、ヨセフに焦点を当てて聖書を読んでみる。そうするとこのヨセフは非常に厳しい決断を強いられたということがよくわかります。婚約をしていたマリアがまだ一緒になっていないのに身重になったことが分かったのです。聖書はそのことを聖霊によって身重になったことが分かったと18節に書いてありますけれども、ヨセフにはそんなことは分かりません。この時ヨセフは一体何を考えたか、どんなことを思い悩んだか。当時婚約をしていたというのは結婚と同じような意味を持っておりました。この時代の婚約というのは、まあ、それぞれ順序がありますけれども、まず双方の両家が結婚に合意をいたします。そしてその次に花婿の側から花嫁の方に花嫁料というのが支払われます。そしてその後でこの二人は結婚しますということを公にするのです。公にした後で1年の間それぞれの両親のもとで別々に生活をします。そして1年経った後で両者が一緒に生活を始める。でこの時のヨセフの場合は1年の間それぞれの両親の間で暮らしている時期にあたります。今で言えば婚約期間ということになりますけれども、当時のユダヤの法律ではヨセフはもうこの時点でマリアの妻である、マリアを妻にしているということになります。ですからこの間に妻のマリアが他の人との間に子供を設けるというようなことがあれば、その妻は申命記22章の23節から24節に書いてあるわけですが、石打ちの刑に処罰されなければならないという大変厳しい罰則がありました。聖書にはヨセフは正しい人であったと記されております。正しい人というのはこの律法をちゃんと守る人であったということです。ですからこのままいけばマリアを石打ちにしなければならないのです。けれどもヨセフはそうしたくなかった。なぜか、マリアを愛していたからです。それで内密にさらせようと決めたのでした。つまりマリアが身重になっているということを公にしないでひっそり離縁しようとしたのです。まだ結婚もしていないのに離縁しなければならないというのは当時としては本当にこう厳しい思いであったと思います。この時のヨセフの決断がどういうものであったかというと、この悲しみを全部自分だけのものにすると決めたということです。だから苦しいのです。 公にすることができたとしたら、私はこの妻に裏切られた、この妻はどこかで男を作って子供を作ってしまったんだ、そう公にすることができれば、ヨセフは身の潔白を証明することができます。そして花嫁料も返してもらうことができます。自分が裏切られたという気持ちを表すこともできますけれども、ヨセフはそれをしないと決めたのです。つまりこのマリアのためにあらゆる犠牲を私は払おうとヨセフは決断したということです。新約聖書が最初に描いている人間の姿はこのヨセフの姿です。悩んでいる男の姿です。苦しんでいる者の姿です。妻を愛する者の姿だと言ってもいい。クリスマスというのはこういう深い悲しみの中で起こった出来事です。このヨセフがどれほど思い悩んだか、誰にも話すことはできないのです。妻のお腹が大きくなっていく、その妻の不信感だけを心に蓄えながら、その悲しみを全部自分で負おうと決意する。それが聖書が語る人間の姿です。誰にも話すことができないという孤独の中で、深い悩みの中で神と出会う、このことを聖書は語るのです。20節と21節にこう書いてあります。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。深い悲しみの中で、深い悩みの中で、孤独を感じている者の中でに聞こえてくる神の言葉があります。誰の夢にも夢枕に御使いが立って現れるなどということはないでしょう。しかしこういう悲しい経験の中で主の御言葉を聞くということは私たちにもあるのではないでしょうか。椎名林蔵というプロテスタントの小説家がおりました。この人は自分の小説私の聖書物語という、この広く読まれた物語がありますけれども、この本の最初にクリスマスの出来事を書いております。この本は言ってみれば、自分がどういうふうに聖書を読んでいったか、どういうふうに主イエスを信じるようになったかということを書き表している書物です。この椎名林蔵は最初にヨセフの夢に天使が現れたというところを読んだときに大変に腹を立てたそうです。夢のせいにすれば何だって正当化できると思っている、だから嫌だというのです。その子は聖霊によるものであるということを一体誰が信じることができるか、それは結局のところ理由がないのと同じではないかと腹を立てながらこの聖書を読んだというのです。ところがこの理由がない そのことを考えれば考えるほど内村かん、椎名林蔵は打ちのめされたというふうに言います。それは自分が一番恐れていたことだからだというのです。そして自分が子供の時のことを書いています。小さな時に母親の言うことを聞かなかった。それで母親がお前みたいなやつは知らないと言います。椎名林蔵はそれに反抗してこういうふうに言いました。じゃあなんで俺を産んだんだ。すると母親が答えています。犬や猫に産まなかったんだから幸せだと思いな。それでもう一言も言い返せなくなってしまう。自分が生きているということに理由がない。死ぬということも同じだ。死にたくないけれども死んでいかなければならない。それは愛ということも同じだ。結局のところ理由がないのだ。そしてこの椎名林蔵は本当のものには理由はないのではないのかというふうに考え始めるのです。もちろん聖書には理由はあるのです。その子供は聖霊によるのだとちゃんと理由を書いています。ただ私たちが受け止めることができないだけの話です。それは神の側の理由です。私たちに受け止めることができなかったとしても神のうちには理由がある。その神が聖霊によって生まれたのだというのです。もちろんこの椎名林蔵は最初は抵抗しているわけですけれども、ずっと復活のところに来まして見事な信仰告白を言い表すのです。受け止めることができるようになるまでさまざまなところを通されると言ってもいいけれども、このヨセフは違います。聖霊によると言われてそれを受け止めるのです。理由にならないような理由を神がそう言われるのであればとヨセフは受け止めた。神がここで示してくださった理由とは何か。あなたは深いところで悩んでいるのか、誰にも打ち明けることができないで悩んでいるのか、孤独を感じているのか、私があなたと共にいよう。そのことがあなたに分かるようにあなたのもとにイエスを送ろう。この子はインマヌエルと呼ばれる。この方は神が共におられるというお方だ。そう御使いは告げるのです。神があなたと共におられる、そのことを受け止めることが信仰です。今日洗礼を受けられた杉浦さんがこの神を信じていこうと思うことができたのは神が共にいてくださるからです。展開をされたお二人がかつて主イエスを信じることができたのは神が共にいてくださったからです。今日ここに集っておられる皆さんに与えられるのはこのインマヌエルと呼ばれておられる主です。この主はあなたと共にいるためにクリスマスの日生まれてくださるのです。このインマヌエルであられるお方は私たちの悩みの中で、私たちが孤独だと思う中でこそ見出すことができるお方です。もし私たちが孤 孤独のままであると感じるのであれば、悩みの中に置かれたままであると感じるのであれば、それは共にいてくださる神にあなたの方が背を向けているからです。そんなことは理由にならない、そう言って自ら背を向けてしまっているからにすぎません。けれどもこの主の御言葉を受け止めるならば、そこに主が共にいてください、共に生きてくださって、私たちのさまざまな不安、さまざまなに感じる孤独をこの方が取り除いてくださるのです。私たちがこの方の言葉を受け止めるなら、神は私たちの心の中で今日生まれてくださるのです。お祈りをいたします。インマヌエルの主よ、あなたが共にいてくださることを心から感謝いたします。あなたは私たちと共にいてくださるために生まれてくださいました。私たちのところに来てくださいました。主よ、不安の中に置かれていると感じることがあります。孤独だと感じることがあります。将来どうなっていくのかわからないという思いがあります。主よ、どうか共にいてください。あなたの方に向き返って、あなたと共に生きさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。